本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書9章37節から45節ルカの福音書9章37節から45節次の日、一行が山から降りてくると大勢の群衆がイエスを迎えた。すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んで言った。先生、お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください、霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ、打ちのめしてなかなか離れようとしません。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも、悪霊は彼を倒して引きつけを起こさせた。しかし、イエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。人々は皆、神の偉大さに驚嘆した。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。本日はこれらの箇所からこんなにもダメな弟子たちと題して鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
今週も先週に引き続いてこのラファエロのキリストの変容という絵を見ていただきながら、共に御言葉に耳を傾けたいと思っています。今ここに映し出されておりますけれども、このラファエロが描いたキリストの変容という絵は、このルカの福音書の9章の先週お話をした変貌山での出来事と、またその時に同時に起こっていた地上での出来事が一つの絵として描き出されています。下半分に描かれているのは、山の上に連れて行ってもらえなかった、取り残された他の弟子たちの絵が記されています。主イエスが山の上で光に輝いて雲に包まれながら主の御声を聞いた、そんな時に地上では霊に取りつかれた子供がその親によって連れてこられ、弟子たちのところに運ばれてきます。けれども弟子たちは何もできなかったと記されています。ラファエルはこの2つの出来事を一枚の絵の上半分と下半分とで描きました。まさにこのところで福音書の著者が訴えたいことを見事に描き出していると言ってよいと思います。今日の説教題をこんなにもダメな弟子たちとしました。初めに予定していたタイトルと変えたのは、まさにこの言葉が今日の聖書の内容を一番的確に表していると思うからです。いつも水曜日と木曜日の祈祷会の時に、日曜日にする聖書箇所を先に丁寧な 聖書の学びの時を持っております。私はこれを共同の黙想というふうに呼んでいます。教会に集って来られる皆さんと一緒にあらかじめ御言葉を一緒に聞くわけです。私一人で聖書を読むのと違って、実にいろんなことに気づかされます。疑問が出てくれば出てくるほど聖書の洞察は深くなります。一緒に御言葉を味わう経験はとても有意義です。礼拝の説教では、30分ほどの時間しか取ることができませんけれども、この聖書の学びの時には、1時間から2時間かけて、じっくりと御言葉を味わいます。その学びをしている時にいつも最後に聞く質問があります。この箇所から語られている福音は何ですか、という質問です。聖書を読んでもそこから道徳的な教訓を見出すことはあまり意味がありません。ついそういう読み方をしてしまいますけれども、自分たちが何をしなければいけないのか、そういう読み方をついしてしまいますが、それだとただの立法主義になっていきます。聖書を読んでそこから福音の言葉を聞き取っていくことが大切です。すると一人の方がこんなことを言われました。弟子たちがこんなにも理解できないのだということは福音です。それを聞いてみんなで笑ったわけですけれども、同時に確かにそれは福音になるな、慰めになるなと考えさせられました。ここまで主イエスはあの手この手でご自身がキリストであることを弟子たちに示してきました。モーセやエリアが現れて、天から神様が登場して雲の中で語りかけてくださる、そんな場面を見ているのにもかかわらず、一向に理解できていない弟子たちの姿に慰められるというんです。それは確かにそうで、みんな素晴らしい立派な人たちばかりだと自分はダメだという、プレッシャーに感じるわけですけれども、弟子たちがここまでダメっぷりを発揮してくれると、ああこんな私でも受け入れてもらえるんだなということが分かってですね、平安を感じることができるわけです。想像してみると、主イエスと3人の弟子たちだけが山の上に連れて行かれた時に、残された弟子たちは大勢の群衆たちとまだそこに留まっています。群衆たちが詰め寄ってきます。すでにこの前の9章の1節以下のところで、弟子たちは悪霊を追い出したり病気を癒す権威と力が与えられたと記されています。実際に弟子たちは使わされていたところで、すでに与えられていたこの力を持って主の御業を行ってきたはずなのです。ですから自分たちだけでも大丈夫だという自信のようなものは持っていたかもしれません。ところがその弟子たちの前に霊に疲れた子供が連れてこられると、弟子たちは誰もどうすることもできなかったというんです。そんな中で主イエスたちが山から降りて戻ってきました。するとその子供の親がようやく姿を現した主イエスにこう言いました。40節です。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。弟子たちにしてみれば悔しかったに違いないのです。3人の弟子たちがいない間に自分たちの価値の証明をしてみせたかったと思うんです。今日の箇所の、来週お話をする予定のこの46節以下では、 誰が一番偉いのかという議論をしています。そういうわけですから、弟子たちの中には俺が一番偉いんだという、そういう意識はあったのだと思います。いいところを見せることができれば株が上がったはずです。ところが実際には主イエスがいないと何もできませんでした。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。この言葉ほど弟子たちを苦しめた言葉はないでしょう。しかもこの子供の父親だけの評価に終わりません。41節で主イエスはこう言われました。ああ不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。主はそう言ってその子供を癒されて父親にお返しになりました。弟子たちのこの時の気持ちはどれほど悲しかったでしょう。私たちも毎週同じような経験をするのかもしれません。礼拝に来て御言葉を聞きます。神様の素晴らしさを知って嬉しい気持ちになって自宅に戻る。そこに現実の生活が待ち構えています。夫が、妻が、子供たちが、職場が、それぞれ皆さんの生活の場所ではさまざまなものが待ち構えているでしょう。御言葉を聞いて希望にあふれて生活できていけば良いのですけれども、それほど理想的に整った生活を私たちがしているわけではありません。お財布を開けば現金を見て残金に厳しい思いになることもあると思います。私たちも主イエスの弟子なのだから、この世の中に出て行って何か意味のある働きができれば良いのにと思うわけですけれども、大したことはそれほどできない。そうであれば最初に聞いた言葉のように、主イエスの弟子たちも全然役に立っていないということの方がかえって慰めになるわけです。今私たちのこの同盟福音キリスト教会では11月総会の準備を進めております。来年は教団の青年たちで鹿児島県の離島にある口選ぶ島で長期キャンプをするという計画を立てています。長い間長期キャンプをしておりませんでしたので、この長期キャンプという言葉に驚いた方々があるようです。実は20年ほど前からマレーネ先生がおられた時に、マレーネ先生とこの教会の前任者であった浅野先生と、私たちとですね、一緒に学生たちを北海道に連れて行きまして、2週間の学生キャンプ、長期キャンプを行っておりました。このキャンプは大変好評で、その後も岐阜の白川郷に行ったり、島根県の沖ノ島に行ったり、熊本に行ったり、いろんなところに行きました。本当にとても豊かな時間でした。その頃キャンプに参加していた学生たちは今もう40歳を超えております。実は先週もその頃のですね、キャンプに出ていた子たちとオンラインで座談会をいたしました。この長期キャンプをやっているとだんだんとあと何日でこのキャンプが終わるという、そういう日にちが迫ってきます。そうしますと参加していたキャンパー学生たちは家に帰りたくないと言い出します。自分の現実の生活に戻るのが怖くなるわけです。いつも仲間たちに守られていて、いつも相談できる牧師や宣教師たちがいてという環境ではなくなります。 そうすると決まってキャンプの最終日になると私が説教をして、毎回あなた方が生活している場所は自分の生活の場所、ここが生活の場所なんだから甘えた気持ちでいてはいけないよという説教をして、まあ、気を引き締める、まあ、そんなメッセージを語ったものです。私たちはそれぞれの生活の中で困難な場面に直面すると、自分の力ではどうすることもできないと半ば諦めてしまうことがある。それこそ主イエスからも、ああ曲がった不信仰な時代だと叱られないと気がつかないという部分があるわけです。主イエスはここで弟子たちをお叱りになりながらご自分の道からを示されました。それを見て人々は驚きます。弟子たちも驚きます。主イエスがいないと自分はどうしようもなく頼りない存在なのだという現実に突きつけられるわけです。そこで主イエスはあなた方を救うと約束した人物に目を留めるようにご自身のことを語ります。主イエスはここで弟子たちを叱っただけではなくて、2回目の受難の予告をいたします。44節です。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。主イエスはここでも人の子という称号を使っておられます。これは1回目の受難の予告をした時にも人の子という言葉を使っておられました。人の子というのはもう何度も説明していますけれども、ダニエル書7章の13節に出てくる予言の人物のことを指しています。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られる、まあ、そのように旧約聖書に予言されています。これまでユダヤ人たちは、まあ、それほど意識してこなかったメシアのイメージです。けれども主イエスはこのようにして約束された人の子はこの世界を裁く権威を持っておられるお方、まあ、そのことがダニエル書に書かれているわけですけれども、そういうダニエル書の人の子というイメージと、そしてこの人物はやがて苦しみを受ける人物となる、まあ、イザヤ書53章に示されている苦難のしもべと呼ばれる姿とが重なるんですよということを語っていくわけです。あなた方が考えているメシアのイメージと聖書が語っているメシアのイメージはこんだけ違うのだということをここでも明らかにしておられます。けれどもこのことも弟子たちには全然分かりませんでした。自分たちが思い描いているまさにヒーローのような救い主のイメージから抜け出せないのです。主イエスがここで示しておられるのは苦しみを受けられるキリストです。人の手に渡されてしまうのがキリストだ、私だと言っておられるのです。でも弟子たちはここでもさっぱり理解を示すことができません。まあ、本当に今日の聖書のタイトルにした通り、こんなにもダメな弟子たちなのです。しかも分かっていないのに、理解できていないのに、質問することさえできないのです。ここにはあのキリストの変容のお姿を見たあの3人の弟子たちもいるはずなのにです。さて、ではここから私たちはどんな福音が語られていると言えるのでしょうか。この福音書を記したルカはここからどういったキリストのお姿を私たちに語ろうとしておられるのでしょうか。 私たちはここからいくつもの慰めの言葉を聞き取ることができます。主イエスはこんなにもダメな弟子たちのことを諦めてはいないのです。主イエスの弟子たちに選ばれたのは特別に有能な人たちではなかったことはここからよくわかります。弟子たちも私たちも何の違いもありません。ダメさで言えば互角だと言ってもよいかもしれません。その弟子たちのことを主イエスは愛しておられます。だからこの弟子たちに何度も声をかけ、ご自分のことをお示しになり、声をかけ続けられるのです。ルカの福音書の9章は山の頂点だというお話をいたしました。ということはここからは下っていくばっかりです。どんどん弟子たちのダメさが明らかになっていきます。その姿は私たちに大きな安心感を与えてくれますけれども、弟子たちがダメだから慰められるというのではなくて、主イエスがこの弟子たちがダメな姿を諦めていないということに私たちは慰めを見出すことができるのです。いつまで我慢しなければならないのかという厳しい言葉でさえ主イエスの愛がここに詰まっていると私たちは見出すことができるのです。44節もそうでしょう。これらの言葉を耳に入れておきなさいというのは、今はまだわからなくてもよい、でもまず耳に入れておきなさい、いつかこのことがわかるようになるからということです。主は天でまばゆいばかりの光の中におられたお方なのに、今こうして愛すべき弟子たちと共に暗闇の世界の中で一緒に生きてくださっているのです。それこそが福音です。見てもわからない、期待されてもどれだけ教えられてもわからない、そんな弟子たちのことを主はことのほか愛してくださるのです。そしてそんな弟子たちに、そんな私たちに期待し続けておられるのです。それが私たちの主イエスです。お祈りをいたします。天におられ、まばゆいばかりの栄光の光に包んでおられた、包まれておられたあなたが、この暗闇の地上の中に降りてくださって、理解力もないような弟子たちと共に歩んでくださいます。あなたのへりくだりを、あなたの愛を心から感謝いたします。私たちもまたこの弟子たちと同じように理解力の乏しいものです。胸を張ってキリストの弟子ですと誇ることもできないような弱さを持っています。あなたの御心を行いたいと願いながらも行うことのできないようなものです。主よ、憐れんでください。あなたはそのような弟子たちを、そのような私たちを愛してくださって、受け入れてくださっていることを心から感謝いたします。あなたの愛と、あなたの忍耐と、あなたの慈しみにいつも私たちが心を向けていることができるように、あなたの御言葉を耳に蓄えていることができますように、そしてあなたの言葉に気がついたときに、あなたの愛を気がついたときに、私たちの周りにいる人たちに少しでもその愛を示すことができるように、その光を届けることができるように、 私たちを作り変えてください。私たちを用いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。